皆さん、おはようございます。先週は十文字教会で黒崎平さんの弾き語りライブが開催されまして、雨の中多くの方々が集ってくださいました。黒崎さんの歌と証を通して神様の愛がひしひしと伝わってくるような本当に素晴らしいひとときとなりました。今回集われた方々の上に神様の恵みが豊かに注がれるようにお祈りしてまいりたいと思います。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父たる神様、あなたは御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださいます。この朝もあなたの御前に静まり御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心の目と耳とを開いてくださり、あなたの御思いをお示しください。今週も御言葉に力をいただいて、イエス様に信頼しながら歩み出していけるように助け励ましてください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今、実りの秋を迎えています。ここ十文字でも、お米をはじめ、ぶどうやりんごなど、さまざまな作物が収穫されます。特に、神様の恵みを覚える季節でもあります。今日の箇所にも、ぶどう園の収穫の例えが描かれています。聖書には、よくぶどうが出てきます。イスラエルでは、ブドウは神様の祝福を象徴する果物とされているようです。このブドウ園の例えを通してイエス様は何を教えておられるのでしょうか。今日は先週に続きまして、マルコの福音書12章1節から12節のところから開きました。この箇所は先週の箇所の続きとなっています。先週は11章の27節から33節のところに目を留めました。イエスが十字架に向かわれる最後の1週間の出来事の中で、イエスがエルサレムの宮に入って、そこで商売がなされていたのをご覧になって、商売人の台を倒し彼らを追い出すという大胆なことをなさいました。本来の祈りの家であるはずの宮が金儲けの場所と化していたからですね。その姿を見てユダヤ人の指導者たち、祭司長、律法学者、長老たちはイエスに何の権威によってこれらのことをしているのかと尋ねます。勝手なことをするなということですね。彼らの心にはイエスに対する妬みと憎しみと殺意が満ちていました。しかしイエスはその問いには答えずに、彼らにヨハネのバプテスマはどこから出たのかと逆に質問し、指導者たちはそれに答えることができませんでした。明確に答えることは彼らにとって都合の悪いことだったからです。そんな彼らに対してイエスはある例えを話されました。今日の箇所のところとなります。例えというのは、人々がよく知っている日常の出来事や自然界の営みを通して聞く人々に大事なことに気づかせたり伝える方法のことです。イエスはよく例え話を通して教えをなさいました。こんな話です。一節のところをお読みします。ある人がブドウ園を作った。垣根をめぐらし、踏み場を掘り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。ある人がブドウ園を作りました。当時、イスラエルでは、ブドウは大切な作物として育てられていました。食用にもしたようですが、多くはブドウ酒を作るためであったようです。雨が少ないパレスチナ地方では、ブドウ酒は 人々の生活に欠かせない飲み物とされていました。ですから、人々にとってブドウ園はとても身近なものとなっていました。そのブドウ園の主人は、ブドウ園に垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を建てたとあります。垣根や見張り櫓は、人や獣からブドウ園を守るためのものです。また、踏み場というのは、収穫したブドウを足で踏んで、ブドウの汁を集めるための作業場のことです。石を掘って作られたようです。このことから、この主人は、ブドウ園の管理に必要なものをすべて備えていたことがわかります。そのために相当な投資をしたようです。そして彼はこのブドウ園を農夫たちに貸して旅に出ました。農夫たちにブドウ園の管理をさせて、収穫したブドウからブドウ酒を作るところまで任せたということですね。当然、主人は多くの収穫を期待していたはずです。そうして収穫の時期が来て、収穫の一部を受け取るために、彼らのところにご自分のしもべを使わしました。ところが、農夫たちはそのしもべを打ち叩いて何も持たせないで送り返してしまいます。ひどい話ですね。主人から借りている身分なのに、追い返してしまうんですね。そこで主人は別のしもべを使わしますが、農夫たちは主人のしもべを殴り、恥ずかしめてしまいます。さらに多くのしもべたちが使わされますが、打ち叩かれ、殺されてしまいました。主人はどうしたでしょう。6節をお読みします。しかし主人にはもう一人、愛する息子がいた。彼は、私の息子なら、敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。最後に、主人の愛する息子を彼らのところに使わします。私の息子なら、敬ってくれるだろうと思ってのことです。ところが彼らは、あの後取りを殺してしまえば、相続財産は自分たちのものになると言って、その息子を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨ててしまいました。そうすると、主人は怒って農夫たちを殺し、ブドウ園を他の者たちに与えるでしょうとイエスは言われました。そして、この例えの最後に、イエスはある聖書の言葉を示されました。10節、11節にあります。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。これは詩編の118編22節、23節の御言葉です。そんな例えですが、イエスはこの例えによって何を教えようとされたのでしょうか。ここに登場する人物や出来事は、イスラエルでなされてきたことを表しています。ブドウ園を作った主人とは、天の神様、父なる神様のことです。ブドウ園はイスラエルのことを意味しています。神はアブラハムという人に目を留めて、彼の子孫からイスラエル民族を起こしました。神はそれまでの長い歴史の中でイスラエルを愛し、憐れみ、忍耐をもって彼らを導いてこられました。まさに主人が惜しみなく投資をし、丹精を込めて作ったブドウ園のようなものです。神はイスラエルから多くの収穫を受けることを期待されました。それは、彼らが罪を悔い改め、神に信頼し、神との良い関係の中に生きることであったと思います。そのために、 ブドウ園の管理を農夫たちに任せました。農夫たちとは、イスラエルの指導者たちのことを意味しています。歴代の王たちや宗教指導者たち、またこの例えを聞いていた祭司長、律法学者、長老たちのことです。ところが、彼らはブドウ園の収穫を神にお返しすることを拒みました。主人の思いを無視して自分勝手に振る舞ったわけですね。まるでブドウ園は自分たちのものであるかのように思い込んでしまいました。イスラエルは何度も神に背き、堕落して自分たちの好きなように歩んできました。そこで主人である神はイスラエルにたびたび預言者と呼ばれる人たちを使わして彼らの間違いを指摘し警告を与えましたが、イスラエルは預言者たちの言葉を聞かないで彼らを迫害しました。主人から使わされたしもべとはこの預言者たちのことです。例えばイザヤとかエレミアといった預言者たちがまさにそのような仕打ちを受けました。最後に使わされた預言者がバプテスマのヨハネでしたが、彼はヘロデ王によって殺されてしまいます。主人は最後に愛する息子を使わしました。これはイエスのことですね。しかし彼らはイエスのことも聞かずに憎しみから十字架につけて殺してしまいます。そのことがここに表されています。家を建てた者たちが捨てたいし、それが要の石となった。当時家は石を積み上げて作られました。要の石とは最後にアーチの頂上の部分を完成させるためにはめ込むなくてはならない重要な石のことを指しているそうです。要の石にはそこにぴったりとはまる石を選ばなければなりません。ところが家を建てる人たちにこれは使い物にならないと捨てられた石がなんとその要の石となったということを意味しています。これはイエスのことを指しているわけですね。人々に見捨てられ十字架につけられたイエスが人々に救いをもたらす要の石となったということです。実はこの例えを通してイエスはイスラエルの指導者たちの質問に答えています。先週の箇所で何の権威によってこれらのことをしているのかという質問ですね。つまりイエスご自身が父なる神から使わされたメシアであって神の権威を持つお方であるということです。この例えによってそのことをはっきりとお示しになりました。これを聞いていた指導者たちもさすがに気づいたようです。12節にこうあります。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたのでイエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。この例えにある農夫たちとは自分たちのことなのだと気づきました。そしてイエスが神から使わされたメシアであると語っていることも分かったと思います。それでも彼らはイエスをメシアとして認めることができませんでした。自分たちにこそ神からの権威があると信じて疑わなかったからですね。さて、ではこの例えから私たちはどんなことを教えられるでしょうか。皆さんそれぞれ気づかされることがあると思います。私は今回このところを思い巡らしていて特にブドウ園に関連して気づかされたことがありましたのでそのことをお話ししたいと思います。3点ほど挙げたいと思います。1点目のことは神は私たちを かけがえのないブドウ園とされたということです。神は私たちをかけがえのないブドウ園とされたということ。神はご自分の民イスラエルをブドウ園に例えられました。聖書にはよくブドウが出てきます。例えばヨハネの福音書15章でイエスは、私はブドウの木であなた方は枝ですと言っています。ブドウの木であるイエスにとどまっているならば、その人は多くの実を結ぶというんですね。そのようにブドウの木は神の祝福を象徴しています。ブドウの木の下に住むことは神の豊かさに預かることであり、平和と繁栄の象徴とされていました。神はイスラエルの民を選び、彼らを祝福しました。アブラハムを選び、あなたとあなたの子孫を祝福する、あなたの子孫によってすべての民族を祝福すると一方的に約束されました。やがてイスラエルは神に背くようになりますが、それでも神は忍耐をもって彼らに愛を注ぎ、養い、導かれました。神はあのイスラエルを大切なブドウ園として育てられたわけですね。そうすると神様は私たちのこともかけがえのないブドウ園としてくださったと言えるのではないでしょうか。実際のところ私たちはかけがえのないどころか欠けだらけのものです。それでも神様は私たちに惜しみなく豊かに恵みを与えてくださっています。私たちの体も賜物もそうです。私たちの人生そのものが神様の恵みにあふれています。神は私たちに必要なすべてを備えてくださって、今この世界で生かしてくださっています。あの主人がブドウ園に垣根を巡らし、踏み場を作り、見張りの櫓を建てたように、神様は私たちの人生にも豊かな恵みを注いで守り導いておられるのではないでしょうか。ぜひこのことを心に留めて感謝をお捧げしたいと思います。次に2点目のことは、神はブドウ園の収穫を期待しておられるということです。神はブドウ園の収穫を期待しておられるということ。神は神のブドウ園であるイスラエルが豊かに実を結ぶことを期待されました。しかし残念ながら彼らは実を結ぶことができませんでした。イザヤ書の5章1節2節にこのようにあります。お読みします。さあ私は歌おう、我が愛する者のために。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。神はイスラエルに良いブドウがなるのを心待ちにしていたのに、水ブドウができてしまったと言っています。水ブドウとは質の良くない悪いブドウのことを指しています。これは神に背き堕落してしまったイスラエルの民の姿を物語っています。期待外れだったということですね。果たして私たちはどうでしょうか。神のブドウ園として豊かな実を結んでいると言えるでしょうか。神が私たちに期待しておられることは、私たちがイエスに信頼してイエスと共に生きることです。そしてイエスに似るように 少しずつ成長すること、一生涯かけて自己中心の生き方から神を愛し人を愛するものとなれるように変えられていくことだと思います。それが実を結ぶということではないでしょうか。先日もお話ししましたが、ガラテヤ書5章に御霊の実が記されています。私たちが御霊に従い導かれることによって、私たちのうちに結ばれていく実のことですね。具体的に、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この9つの実が挙げられています。どれもこれも自分の力で身につけようと思っても難しいことです。でもブドウの木であるイエス様にしっかりとつながっているならば、私たちもこうした実を結ぶことができるのだとイエス様は言われました。このことを覚えて、私たちも実を結ぶものとなって、その収穫を喜んで神様にお返しするものとなりたいと思います。最後に3点目のことは、ブドウ園の農夫として正しく管理するということです。ブドウ園の農夫として正しく管理するということ。今日の箇所の例えに出てくる農夫たちは、主人から預かったブドウ園を自分たちのものにしようとしました。彼らはブドウ園を主人から借りていることをすっかり忘れて、好き勝手に使っていたわけですね。このブドウ園を私たちの人生に当てはめることができると思います。私たちが持っているもの、この体も賜物も、そして私たちの人生もすべて、私たちに命を与えてくださった天の神様からお預かりしているものです。自分の人生を自分の好き勝手に使っていいというのではないと思います。イエス様はタラントの例えを話されました。マタイ25章にあります。タラントとは、神様が一人一人に与えてくださっている賜物のことです。今私たちが持っているものはすべて神様の賜物として受けているものですね。神はその人にふさわしい賜物を与えてくださっています。それは人によって異なります。人と比べる必要もないわけですね。そのタラントを地上で有効に用いるようにと神様は願っておられます。そのことが、預かったタラントを2倍に増やして主人にお返しした良い忠実なしもべに例えられています。タラントを地中に隠して用いずに放っておくことのないようにとイエスは教えられました。そのように私たちも神様から預かったブドウ園を正しく管理し有効に用いることを考えたいと思います。例えば、私たちの体をちゃんとケアしているでしょうか。規則正しい生活を心がけて、健康に気をつけることも、賜物を管理することであると思います。また、私たちの命の時間を大切に使うことも大事なことですね。与えられている一日一日を大事に、有意義に過ごしたいと思います。そして人生の計画を立てて一歩一歩歩んでいけたらいいのではないでしょうか。毎日祈り、イエス様に信頼しながら自分にできることを精一杯なしていきたいと思います。今日はブドウ園と農夫たちの例えから学びました。私たちも神様から素晴らしいブドウ園を預かっている良き農夫として、感謝を忘れずに私たちのブドウ園を正しく管理し有効に用いて 豊かな実を結ぶものとなりたいと思います。それではお祈りをいたします。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。恵み深い愛する天の父なる神様、この朝も御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださり感謝いたします。あなたはアブラハムを選び、その子孫であるイスラエルに愛を注ぎ、彼らを祝福されました。そしてその子孫として地上に来られたイエス様によって、私たちに罪からの救いと永遠の命がもたらされたことを覚えて感謝いたします。イエス様こそ神の権威を持つお方であり、私たちの救い主となられたお方です。あなたがイスラエルを愛し、葡萄園として祝福し、養い育てられたように、私たちのことをもかけがえのない葡萄園としてくださいました。私たちの体も、賜物も、そして人生も、すべてあなたからお預かりしているものです。このことを忘れずに、感謝を持って、私たちの葡萄園を正しく管理し、有効に用いていけるように、どうぞ助け、励ましてください。私たちが日々イエス様に信頼しながら祈りつつ歩めるように、そして御霊の実を豊かに結ぶものとならせてください。今週もお一人お一人の健康をお支えくださり、豊かな恵みによって守り導いてくださいますようにお願いいたします。心からの感謝を持って、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。